皆さんこんにちは。不思議ですよね、なぜ三林さんがここにおいでになるのかと。先ほど来ね、三林さんがこういうこと言われたんですよ。今日二人でここにお邪魔したのはミスマッチだったんですね。ミスマッチのマッチじゃないですかって私は言ったんですけどね、まあ後からゆっくり三林さんのお話を伺うことになっておりますので、楽しみにしてください。今日私の話はその前座です、ね、落語の世界では前座っていうのが必要なようですから、私はふるさとが岩手県の花巻なんですよね。でたまに東北を旅したり岩手県から招かれたりしてまいりますが、この間も久しぶりに盛岡に行ってまいりました。岩手県の県庁所在地のあるところです。東北に参りましていろんなことを思うんですけれども、今回はですね、東北を代表するといいますか日本を代表する3人の詩人のことを思い出しながら旅をしてきました。今日は一人で座って一人になるといったようなテーマでお話をするつもりだったんですが、一人で座って考えたことを今日はお話をいたします。でそれが東北を代表するっていうか日本を代表する3人の詩人ということで、1時間ほど話を聞いていただければとこう思ってまいりました。3人誰だと思いますか？宮沢賢治、そうです、私のふるさとのとおり。それから石川拓六、その通りですね。あと一人、あと一人大事な詩人がいますよ。そうです、全部出た。翔さんさんで嬉しいな。ずっと前からですね、私はこの拓木、賢治、茂吉、この3人の詩人、歌人たちはですね、日本の近代の文学史を飾るそういう代表者だとずっと思ってまいりました。でもしもこの3人の詩人がいなければですね、日本の近代文学はものすごく貧しくなると思ってました。東北の3人の詩人で日本全体を代表すると言いますと、こちら西国の方々はご不満かもしれませんね。で西国にこの3人に匹敵する詩人がやはりいると私は思っております。そうなると名前を挙げるとバラバラになるんだろうと思いますが、いかがですか？一人、私の趣味で言いますとね、まず室生犀星じゃありませんか。金沢西国かって言われるとまあ問題ないわけじゃないけど、まあ西に入れましょう。それからやっぱ佐藤春夫じゃないですか。もうほとんど今の若い人たちは忘れてます、佐藤春夫の名前は。3人目、これが最高の詩人だと思いますが、北原白秋、これは今生きてますよ。どうですか、石川啄木、宮沢賢治、斎藤茂吉、それに対して佐藤春夫、室生犀星、北原白秋、匹敵しますよね。だこの西国の3人の詩人がもしいなければ日本の文学史は同じように貧しくなる。で以前から私はですね、東北の文化と西国の文化を比較したらどういうことになるかということをしばしば言うことがありました。でそのことを考えるその入り口になるキーワードになるキーパーソンが今申し上げた3人の詩人なんですよね。それで東北を代表するその拓木、賢治、茂吉と、それから西国を代表する西星、春夫、白秋、この文学的な世界比較してどこが違うか、 ここが面白いんですね。決定的に違うところがあると思うんですよ。それはですね、彼らを生み出した風土の違いと思っております。不思議なことにですね、石川啄木、宮沢賢治、斎藤茂吉が生まれ育った風土は盆地なんですね。周囲を山に取り囲まれて、美しい川が流れて、それに対してこの西国の3人が育った風土はみんな海辺です。海を眼前に見ながら成長した詩人たちですね。不思議ですね。それは金沢の再生ね、あそこは日本海、佐藤春夫は太平洋ですよ。そして北原白秋は東シナ海。外国から入ってくる文化を直接身に引き入れて、自分の詩的な想像力の肥やしにした。直接外国と交渉することができた魂ですよ、西国の詩人たちっていうのは。ところが東北の今私が申し上げた3人の詩人が生まれ育った盆地っていうのは周囲山に取り囲まれて、でそこでどういう違いが起こるか、今日はこの西国の3人の詩人たちのことはお話しいたしませんで、東北の3人の詩人のことについて申し上げたいと思っています。盆地的な世界ってどういう性格を持っているかっていう、私はかねてからですね、それはまあ美しい自然に取り巻かれているというのが一つです。だから啄木が歌ってるでしょ、美しき山、美しき川、それは岩手山、早知根山、蔵王山、鳥海山、最上川、北上川、その美しい自然を彼ら3人は3人とも歌い上げてますよね。ただその盆地的な風土っていうのはですね、非常に閉鎖的な社会を形成して、他人をなかなか受け入れない、排除する。だから石川啄木は石を持って追われるようにふるさとを去らざるを得なかった。賢治は何度も何度も花巻を脱出しようとして東京にやってくる。だけど彼は経済力もなければ健康にも恵まれなかったために、父親によって花巻にいつも引きずり戻されてしまう。斎藤茂吉はまあ東京大学に進学して東京の生活をして、精神病院の院長までなる。やがてヨーロッパにまで行く。再びふるさとに帰ってくるのは戦争で敗れてからですよ。戦争を賛美する詩を書いて、戦争犯罪人第1号文学者として、そう世間から非難、十字砲火を浴びて山形の上の山に帰ってくる、盆地に帰ってくる。どうもですね、東北を代表する詩人たちを生み出した風土っていう、美しい自然と閉鎖的な社会、この矛盾対立葛藤の中から詩を書き始める。だからいいんですよね、恵まれた自然の中、精神的な葛藤を経ることなしに詩人が誕生するはずがない。まあそういうことを思っておりまして、そういう盆地という風土の中に生まれ育った3人の詩人たちの詩の世界、どういう特色が、どういう共通する人間的成長がそこで可能になったのかいうあたりをですね、宗教と文学、その両者の関係を踏まえながらちょっと考察してみようという、ちょっと大洞にだんだん近づいてきてくるわけで、まあ、前に唾をつけて聞いてください。まずはじめに斎藤茂吉からいきましょうか。もう皆さん斎藤茂吉といえば何首かそらんじている歌、好きな歌がそれぞれ終わりだろうと思いますけれども、斎藤茂吉の最初を彼が出版した歌集がですね、赤光という歌集ですね、第一歌集の赤光。赤光というのは赤い光と書くんです。三林さんのお洋服見てください、赤ですよ。 釈光。今日は赤が一つの主題になると思いますが、あのね、なぜ茂吉は釈光、赤い光というタイトルを自分の第一歌集につけたかということですね。私はあの釈光という歌集にお目にかかったのは旧制中学の1年か2年まだ若い頃だ。非常に印象に刻まれましたね、あのタイトル。でやがて、大学生になった頃、なぜ彼がそういうタイトルをあの歌集につけたかっていうことの意味を知ることになりました。それはですね、あれは阿弥陀経という経典の中に出てくる言葉から取ってるんですよ。阿弥陀経というのは浄土宗、浄土真宗の最も重要な経典と言われている経典ですね。仏説阿弥陀経、先ほどご住職読んでおられませんでしたか。阿弥陀経、冠領事経、大無量寿経というのは三部経と言われている。でこれは浄土の世界をいろんな美しい多彩な言葉で表現している経典なんですね。いかにお浄土というのは素晴らしいところかって言葉を尽くして表現している。でその中にですね、浄土にはいろんな光が輝いているという描写をしている場面が出てくる。ちょうどあの旗のようですよ。白い光、赤い光、黄色の光、青い光で、それをですね、白式白光、釈式釈光、王式王光、小式小光とこう言ってるんですよ。で白式白光っていうのは白い色の白い光っていうんです。まさにそうですよ。だから釈式釈光っていうのは赤い色をした赤い光っていうんですよ。王式王光はあの黄色です。小色小光はあれ緑ですけれど、緑と青ってのは同じですからね。青い光、青い色、これがその虹のように極楽世界を覆っている、こういう素晴らしい描写が出てくるんですよ。だから阿弥陀経、私は浄土真宗のお寺のせがれとしてまいりましたが、親父からですね、小学校の頃からこの阿弥陀経を暗記させられている。朝ちゃんとお勤めをしなきゃならない。でこの経典を読まないと朝飯にありつけなかった。で嫌でも覚えざるを得なかった。嫌で嫌でたまりませんでした。わけのわからない漢文ずっと読んでいくわけですから。だけどこの小式小光、釈式釈光、白式白光と出てくると、このリズム、なんとも言えないリズム感にですね、気持ちが高揚してくるんですよね。完全にそれは私の体の中に染み込んでる。